大学生の時ですね、全くキリスト教のことを知らない後輩に、こんなふうに聞かれたわけですね。こんなふうに。イエス・キリストって実在したの？ね、証明してみてくださいよ、と後輩に言われました。架空の人物じゃないんですか？作り話じゃないんですか？と聞かれたわけですね。皆さんならどう答えますか？テレビの前の皆さん、イエス様って架空の人物じゃないんですか？ね、これを言われた私の答え、なんて答えだと思います？私の答え、こう答えたんです。いたもんって答えたんです。必死に。いたかいなかったではですね、確実にいたということは言うことができると思います。いたかいなかった。いろんな資料が残っています。イエス様が死んだ後いろんな本が書かれました。その本には、イエス様に関する記録がたくさん残ってるわけですね。一つは聖書。でも聖書のことを信じられないっていう人がいたら、他にもたくさんの資料が残っていますよと。例えばこんな感じね。いろんな資料が残っていて、昔の人たちはいろんな本にイエス様って人が、イエスという人がいたっていう記録を書いていることは、もう確実にわかっている。ね。わかっている。なので、いたもんとしか答えることができませんでした。はい。はい。小学生の時ですね、いろんな電気を読みました。電気、ライトじゃなくて電気ですよ。ですが、偉人とか著名人のことを分かりやすく漫画にしている電気がたくさんありますね。こんな感じでたくさんあります。その一つに、イエス様に関する電気もあったんです。知ってました？皆さん知ってた？普通の日本の出版社が出している本の中、漫画の中にイエス様について書いてあったわけですね。まあ、私これを昔読んだことがありました。小学生の時に何も知らないまま読んだことがあって、あ、イエス様って人いるよね、と。で、まあ、クリスマスってその人の誕生日だよね、ぐらいのですね、軽い知識しかなかったんです。まあ、何か有名な人、何かすごいことをした人、偉い人ぐらいの認識しかなかったんですね。はい。さて、中学校に入ります。中学校。聖書の勉強をしたわけです。そして、イエス様について学んだわけです。へぇ、イエス・キリストって、神様だったんだ。ということにですね、中学校で学んだわけです。神様だったんだ。昔いた偉い人じゃなくて、神様だったんだってことに気がつくわけですね。はい。今日のお話のポイント。大切なポイント。ね。キリスト教という宗教は、イエス・キリストという人物を神様だと信じる宗教であるということです。クリスチャンという人たちは、イエス・キリストを神様だと信じている人たちであるということですね。はい、こちら。待った。大学の時の後輩に、今までのこんな感じで説明してったらですね、待ったと言われたわけです。ちょっと待ってください、松下先生。松下さんって言われたわけですね。そして、本当ですか？と。本当に神様なんですか？と言われたわけです。怪しいですよ、とっても。というふうに言われた。さて、イエス、キリストは誰であったか。多くの人たちはこれに疑問に思ったわけですね。誰なのか。いろんな人たちが研究して考えました。まずはですね、今日はそのイエス様がこの地上でどんな人で、どんな働きしたのかってことをですね、パッと3分ぐらいで見ていきたいと思います。いいですか？はい。イエス・キリストという人は今から約2000年前、この地域の、ここですよ。の、もっと細かくしましょう。の、このベツレヘム、イスラエル地方の丸がついてますけど、ベツレヘムという町で生まれた人である。人であるね。馬小屋で生まれた。そして、12歳の時に、エルサレムの神殿に行くという記録が残ってる。でも小さい時の記録はほとんど残ってない。ね。はい。30歳までは大工さんとして仕事をしていた。普通に木を切って大工さんとして働いていた。でも、なぜか、いいですか、突然、急に30歳から、はい、説教者になった。ね。何かとっても珍しい話を語る人になった。すごい、ってびっくりするような話を語る人になったんです、急に。いろんな人たちが話を聞きに来る。そして、イエス様の働き、どんどん、いろんな働きしていきます、ね。嫌われている人を訪問したり、ね、はい、病気の人を治したり、昨日はですね、盲人の目を治すって話を見ましたけども、目が全く見えない人の目を見えるようにしたり、はい、また、 奇跡も行ったわけです。たった5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちのお腹を満腹にしたという話もあります。イエス様が行った奇跡の中ですごいのはこちら、はい、死んだ人を生き返らせた、ね、死んだ人を生き返らせたということ。ところがいろんな素晴らしい話を素晴らしいことをしていろんな人たちに、ね、いろんな人たちに慕われてイエス様すごい、ね、イエス様なんでいろんな人たちに言われたんですが、ところが、ね、急に裏切られて逮捕された、はい、そして不当な裁判にかけられたわけです。不当な裁判、無理やりですね、暴力狂われてリンチされてですね、かわいそうな裁判にかけられた。そしてですね、イエス様は最後十字架という最も重たい刑罰で処刑されて亡くなってしまう、はい、十字架から下ろされてお墓に入る、埋葬されたわけです。でも、その後に何が起こったかというと、生きている時に自分で言ってた通りですよ、死ぬ、自分は死ぬ、でもその後にこうなる、言っていた通り3日後によみがえった、復活した。そして、復活した後は40日間この地上で生活したと記録があります。で、40日間生活した後に天に帰って行かれましたよと、ね、天に帰って行かれた。その時にですね、はい、弟子たち、また周りの人たちに、僕はもう一回戻ってくるから、もう一回帰ってくるから待っててねと約束して行かれたわけです。もう一回帰ってくるから。これがイエス様の生涯、この地上での生涯。聖書にはですね、こんなふうに記されていますし、他の書物にもこんなふうに書かれている。そんな、このようなイエス様は私たちにこう質問するわけですね。私たちにこう質問する。はい。あなたは私を誰と言いますか？私を誰だと思いますか？とイエス様は私たちに質問してくるわけです。はい。いろんな方がですね、たくさんの方々、研究者たちがイエスって誰だろうということについて考えました。ね。はい。もう右から左までいろんな評判、いろんな見解を出した。こうですよ。一番ひどいのは狂人、狂ってる。ね。次は詐欺師、ペテン師、超能力者。普通の人だった。全く普通の人だった。いや、ちょっと社会活動をした人だよ。また、天才的な思想を持っていた思想家だった。という人もいれば、ある人は預言者の生まれ変わりだった。いや、彼は預言者だった。という人もいます。また、超人だ。すっごい人だったよ。別次元の人だったよ。ということを語る人。また、彼は天使だという人もいます。そして、彼は神様だと評価する人もいるわけですね。はい。このですね、地球、この歴史の中では、今まで多くの偉人や著名人たちがいました。ね。ものすごい発見をした人たちや、ものすごい功績を残した人たちがたくさんいる。その中でもですね、その中でも、イエス様、ね。イエス様だけ、イエス・キリストという人物だけ、とても不思議な点が3つあるんです。とっても不思議な点が3つ。明らかに他の偉人とは全く違う3つ。順番に紹介していきますよ。順番に。はい。順番に紹介します。1、1つ目。歴史を超えて、民族を超えて、これほど多くの人に信じられた人はいないということ。ね。いないということ。そうですね。そうだと思いますね。はい。これが世界の宗教を信じている人のですね、割合の図です。キリスト教を信じている人が 35%、世界中の3割ぐらいの人たちが信じている。ものすごい人たちがイエス様を信じてますし、またこれまでもずっとたくさんの人たちが信じてきたわけです。とっても大きい割合ですね。中学校の時にキリスト教の勉強をして、イエス様の勉強をした時に、普通に思ったわけです。なんでこんなにイエス様のことをたくさんの人が信じているんだろう。ね、中学校で聞くわけですよ。キリスト教の信者ものすごい多いんだよ、たくさんいるんだよって聞かれて、なんで世界中こんなにいるんだろうと純粋に思ったわけです。で、ちょっとですね、イエス様のことについて勉強してみて、はっ、ね、分かったよ、ね、なんでか分かった。それはイエス様が驚くほど優しいんだってことが分かったんです。めちゃくちゃ優しい人だってことが分かった、ね、はい。社会から嫌われていて、みんなにのけものにされているザーカイさんに歩み寄っていきました。はい。ね。 心が乾ききって、誰とも会いたくない、話したくないと言ってた女性にイエス様は声をかけたわけですね。誰にも言えない不安を持っていた博士、ね、学者にイエス様はその不安を聞いて、不安を解決していった。もう自分のことが嫌いでどうしようもなかった遊女、イエス様はその人に、あなたには価値があるよというふうに声をかけたわけですね。はい、不節制な生活をしていて、もうずっと長い間病気で苦しんでいた人、イエス様は彼を見て、大丈夫だよ、治すよと言って治した、癒した、ね、制御不可能になっていた悪魔に取りつかれていた狂人、もうどうしようもない、でもイエス様は悪魔を追い出して大丈夫だよというふうに語ってくださった。昨日も勉強しましたね。生まれつき目が見えなかった人、みんな罰が当たったんだ、悪いことしたんだという中、イエス様は違うよと、彼を治すんだよと言って治してくださった。はい、イエス様はですね、こんなふうに、語っております。ルカ6章の27-28、敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさいと。こんなすごいことをですね、イエス様は言うんです。すごい。ね。そして、こんな風に語った通りに、イエス様は、はい、十字架の上で、いろんな人たちに馬鹿にされて、侮辱されて、大変な思いをしている時に、お祈りしたんです。彼らのために祈った。ね。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかわからないのです。わからないから許してください。神様とですね、お祈りしたんです。こんな姿のイエス様をですね、私自身が知ったときに、はい、僕はもうびっくりしたわけです。なんでこんなにイエス様優しいんだろうね、思ったんです。なんで、僕なんかすぐ怒る、すぐ人を叩く、パンチキックする。イエス様なんて優しいお方なんだ。その愛で、素晴らしい愛で接してたんだというふうに思ったわけなんです。はい、今ならわかります。ね。なんでかというと、イエス様は神様の愛というのをよくご存知だった。イエス様もその愛を持っていた。その神様のすっごい深い大きな愛で人たちに接していたということがわかったんです。有名な方の言葉、はい、ガンジーさんの言葉です。マハトラ・ガンジーさん。キリストの静かな姿、あれほどまでに忍耐深く、優しく、愛に満ち、そして罵られ、ぶたれても復讐するのではなく、もう一方の頬を向けようと弟子たちに教えた許しに満ちた人格は、完全な人間の美しい実例だと私は考えていました。ガンジーさんもお手本にした。ナイチンゲール、私は十字架にかかったキリストこそ神の最高の表現だと考えています。あのイエス様こそ神様だ。ナイチンゲールは答えている。はい、イエス様の優しさ、イエス様のすっごい愛に魅了されて、多くの人たちが、今もなおですね、多くの人たちがイエス様のことを信じている。そしてその影響を受けてきている。はい、イエス様の人物、不思議な点、その2です。その2。はい、こちら。2。その人生は予言された生涯だった。ということ。予言されていた。聖書のことを勉強したときにですね、考えました。聖書という本には、旧約聖書と新約聖書、大きく2つに分かれますよと。で、どういうふうな基準で分けているかというと、イエス様が生まれるのを基準に分けているんです。分けてる。はい。旧約聖書は、イエス様の生まれる前に書かれた本。前に書かれた本。新約聖書は、イエス様の生まれた後に書かれた本。ですね。そうだと、考えました。で、イエス様のことはですね、ほとんど新約聖書に書いてあるんです。イエス様の記録、どんなことをやったかって新約聖書に書かれてるんですが、でもとっても不思議なことがですね、これですね、旧約聖書には彼のことが332箇所書かれている。神様がこの世界を、が罪に侵された時、間違った方向に行った時に、助け主を送るよ、彼を送るよと約束した彼のことが332箇所旧約聖書に出てくるんです。それがイエス様の生涯とぴったり合っているということ。びっくりですね、びっくり。はい、このことですね、僕実は、はい、イエスキリストの生まれる前に彼についての予言が332個あるということですね。びっくりですね。で、このことを僕は実はですね、大学生の時に まで、まあ、知ってたんですけども、深く考えたことがなかったんです。聞いたことある、イエス様って旧約聖書にそのこと書いてあるってことは分かってたけども、なんとなく知ってたけども、大学生になって神学科で、ね、聖書の勉強するところで初めて本格的にこのことを勉強してみたんです。旧約聖書のどこに何が書いてあって、どういうふうにイエス様のこととぴったり合うのかってことを本格的に勉強してみた。ね、するとですよ、どうなったかというと、驚きを通り越して感動したんです。すごいね。めちゃくちゃ感動したんです。で、今日はですね、ちょこっと一部だけ皆さんに紹介したいと思います。残りはですね、ぜひ個人的に勉強していきたいと思います。ちょこっとですよ。こんな感じ、予言されてるんです、イエス様のこと。彼はエルサレムの町の再建命令が発令されてから483年後に現れる。イエス様が生まれる年代が書かれている。彼はベツレヘムの村に生まれる町のことが予言されている。彼を産む女性は処女である、お母さんのことまで書いてある。次、彼は例え話を使って話す。彼は貧しい人、苦しい人々を助ける。彼は親しい友に裏切られる。働きの内容まで書いてあるんですね。そして次、彼は銀貨30枚で裏切られる。彼は処刑となる町にロバの子に乗ってくる。彼は椿され叩かれる。ね、裏切られる時の描写書いてるわけですね。彼は黙って耐える。彼は手のひらと足を釘打たれる。彼は神に救ってもらえとからかわれる。こんなことまであるよと。彼は死ぬ前に苦い酢を飲まされそうになる。彼は死ぬ前に、我が神、我が神、なぜ私をお見せになられたのですかと言う。ということ。彼はエルサレム再建命令の486年後、つまり AD31 年に死ぬ。死ぬ時のことまでぴったりと書いてあるんです。このダニエル書9章なんかですね、勉強していくと本当に感動します。次、しかし彼の犠牲の死によって人類は救われる。イエス・キリストの生まれる前に彼についての予言が332もあるということ。もっとですね、先ほど紹介したの以外にもたくさんあるんですけど、まあ、今日はこれぐらいちょこっと紹介しました。ぜひですね、動画止めて、開いて見てみていただきたいと思います。僕なんかですね、だいたい、親はですね、僕が生まれるときにいろんな願いを込めて僕のことを産んでくださったわけですよね。こんな風になってほしいな、ね、こんな人に成長してほしいな。だから一生懸命考えて名前を決めてくれたんですけども、その親の願い通りの人生を歩めるかといったら、そうではないわけですね。例えばですよ、例えば親がこんな人になってほしいということで332のリストを書いたとします。子供のためにですよ、こういうところに行って、こんな風になって、こんな人になってほしいって332書いたときに、生まれた子供はそれ通りの人生を送れるかと。送れますか、皆さん。送れないね。送れないですね。不可能です。不可能なんですよね。イエス様の凄さが分かる、記録かなと思います。では、不思議な点最後、イエス様の不思議な点最後、イエス様は自分のことをこんなふうに言ったんです。私は〇〇〇〇〇であると言った。何が入るか分かりますか、この丸の言葉の中に。正解いきます。こちら、私は神と等しいものであると発言している。言い換えると、私は神であるとイエス様は言ってるんですね。イエス様の発言集、こちらまとめてみました。私は上のものに属している、この世に属していない。私を信じる者は死んでも生きる。私は地上で罪を許す権威を持っている。ちょっとすごい飛び抜けたことをイエス様言ってるんです。これを聞いて、どう思ったか皆さんそれぞれの判断にお任せしますが、ちょっとやばくない、と、危なくないと思った方は多分正常な方です。正常な方ね。僕もおそらく中学生の時、こういうふうに聞かされた時にこう思いました。人なのに神って言ってる、やばくない？と思ったんです。いいですか？私は神であるという人間がいたときに、その人は大体3種類のタイプに分けることができるかなと思います。駅の目の前とかですね、どっかの、公園とかで、俺は神だって言ってる人がいたら、 3つのタイプに分けることができると思います。1つ目、いいですか、1つ目。頭がおかしい人。狂ってる人。あの人狂ってるよ。ね。そういう反応ができると思います。もう1つ目。大嘘つき。ペテン師。詐欺師。綺麗な格好をして。髪整えて。私は神ですよって言ってる人がいたら、おそらく、大嘘つき。3つ目。はい。本当に神である方か。どれか。どうですかね。どう思いますかね。イエス様はどうでしょうかね。街中の人に関しては私はノーコメントなんですけども、イエス様はどうだったか。イエス様はどうだったか。ね。頭がおかしいのか。それとも大嘘つきなのか。本当に神なのか。聖書にはですね、聖書にはこんな風に書いてあるんです。こんな風に。コロサイ1章の15節16節。巫女イエス・キリストは見えない神の姿であり、すべてのものが作られる前に生まれた方です。と書いてあるんです。巫女は見えない神の姿だ。神ですよ。というふうに聖書に書いてある。はい。最後の話。アポロ11号というですね、とっても有名な宇宙船があります。ね。宇宙船。何をした船ですか？アポロ11号。はい。ね。1969年に月面着陸を果たした宇宙船。1969年。生まれてません。生まれてる人。経験してる。あ、すごいですね。この時ニュース見てました？ニュース。見てない。わかりませんけど。はい。まあ、すごいですね。昔に船が月に着いたってすごいニュースがありました。私、まあ、生まれてないんですけども、よく知ってる話ですね。で、この時、このアポロ11号に乗っていた人が、こちら、3人。この中の船長が、アームストロング船長という方。名前聞いたことありますね。はい、とっても有名な方。アームストロング船長。とっても有名な人です。で、この宇宙船が月に着いた時に、世界中が熱狂したんです。みんなテレビの前に釘付けになって、あ、すごい！人間が、人が月に立つことができたんだ、すごい！熱狂したんです。そして、熱狂は世界中熱狂した。はい。アメリカの当時の大統領、ニクソン大統領という大統領。ほう、すごい！すごい人たちがいる。ね。そして彼らはですね、この写真を見てわかると思うんですけども、その3人を迎えに行ったんです。月に降り立った人たちが、3人が帰ってくるのを迎えに行って、おめでとう！よくやった！と声をかけて、そして記者会見の場所まで一緒に行ったんです。一緒に記者会見した。大統領がですよ、アメリカの。大統領が記者会見した。その時の大統領はこんな風に声をかけました。はい。人類が他の世界に足を踏み入れたこの一歩は、この地球の最大の事件であります。地球の中で、地球上で一番すごい事件、すごいことをあなたたちやったんだよ、すごいねっていうふうに褒めたんです。称賛した。ね。普通だったら、もう天狗になってですね、やったやったって思うと思うんですけども、しかし、この時、ね、この時、記者会見の席で、この船長、アームストロング船長は、こんなこと言ったんです。ね。こんなこと言った。アームストロング船長。いいえ、大統領。それは違います。大統領違いますよ、それは。ね。なんて言ったかと、こんな風に言った。この世界に起こった最大の出来事は、人類が他世界に足を踏み入れたことではなく、こう言ったんです。はい。神がこの地上に足を踏み入れられたあのクリスマスの出来事であります。アームストロング船長はこんな風に答えた。イエス・キリストが、神が地球に来たこと、人間の社会に来たこと、これが一番の出来事ですよ、大統領という風に答えたんです。さて、イエス・キリストは、誰でしょうかね。どういう人なんでしょうか。皆さんそれぞれで考えてみてください。テレビの前の皆さんね、自分でどうなのかなって考えてみてください。もしですよ、イエス様が、イエスキリストという人が、もし、大嘘つきだったら、何にもかんにもデタラメな 大嘘つきだったら、はい、決して近づいてはいけません。クリスチャンは危ない人たちです。ね、教会も危ない人たち。決して近づいてはならない。もし、イエス様が単なる奇跡を行う人だったら、ただ驚いているだけでいいんです。あ、すごい人がいる。ね。 もしイエス様が単なる病気を治してくれる、病気を癒してくれる人なら、ただ感心しているだけでいいんです。もしイエス様が単なる預言者なら、ただ耳を傾けてメッセージを聞けばいいんです。それだけ。もしイエス様が単なる善良な人、優しいだけの人だったら、自分の生活にその優しさを適用させればいいんです。それだけでいいんです。でも、いいですか？もしイエス様が本当に神様であったなら、それは信じて従っていくべきです。私たちのことを愛して正しく導かれる神様であるなら、信じて従っていくべきです。そうだと私は思うわけですね。ぜひ、皆さん、イエス様のことをもっと知って、もっと知って、考えて、そして信じていただけたらなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。